はい、こんばんは。さあ今夜も始まりました、まあまあ本気、今夜で9回目の放送です。まあまあ本気のパーソナリティの松村健一郎です。今回はスポールブールという競技で丸々30分やらせてもらいます。日本スポールブール連盟の会長でもあり、スポールブールの日本代表監督でもあり、さらにご自身も現役の日本代表選手であると、でさいう、豊田壮さんをリモートでこの後ご出演いただきまして、11月にトルコで開催された世界選手権の話も含めいろいろとお聞きしようと思ってますので、どうぞ楽しみにしていてください。さてこの番組は賃貸一筋創業65年の賃貸管理会社大東建設不動産の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。心の声まっすぐ行こう、勇気出してさ。
ご縁応援貢献、夢の種。
さてこの番組リモートでのですねゲスト出演は今回が初めてなんですけど、今夜はスポールブール日本代表の豊田壮さんにお仕事でお住まいの長野県からリモートで出演いただきます。まずは一言ご挨拶どうぞ。
はい、スポールブールの日本代表監督兼選手の、豊田壮と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。さてここでちょっと、豊田選手のご紹介を、1979年、これ埼玉県生まれでいいんですかね。
はい、
埼玉県生まれで茨城県出身、ちょっとその辺はいろいろ移動したんだよね、ちっちゃい頃はね。
そうですね、はい。
で、21歳からスポールブールを始め、2008年29歳の時になんと本場フランス、イタリアへスポーツ留学をすると。で、また2003年から今年2022年まで、世界選手権を10大会連続で日本代表選手として出場と。で、そんな中で2019年にはアジア・オセアニア選手権で優勝と。さらに同年2019年には世界選手権で6位に入ると。素晴らしい実績。もうね、日本選手権の連覇の回数とかね、優勝の回数とかね、日本の記録保持者としてのその記録のそのなんかタイトルホルダーとかね、言い出したらキリがないという状態の選手でして、で現在はサラリーマンをする傍らでスポールブールそのものを全国に普及させることとか、まあ、その中で世界と戦える選手を育成することとか、まあ、さらにスポールブールを通しての地域活性化を目指すとともに、なんと自分自身もまだまだ世界王者を目指して日々汗をかいているとっていうことですよね。
はい、
ちょっとさっとさっと説明しましたけど、そんな感じで、
はいはい、
まず実は、はい、豊田選手、意外とマイクスリスリ音入ってます。
あ、すみません、ちょっと動いて
ます。意外とスリスリ入ってます、あの私が言うたんびに、豊田選手がうんうんそうそうってうなずいてくれるたんびにスリスリマイクの音が入ってますが、
はい、
ということで、まずどうしてスポールブールの選手になったんですか。
はい、21歳の時にですね、ちょうどあのテレビの番組で、うん、素人でもオリンピック選手になれる可能性があるスポーツということで、スポールブールが取り上げられてまして、
ほう、
それを見た瞬間に、まあ、スポールブールって走って球を投げるんですけども、うんうんうん、私が陸上と野球をやってたので、
うん、
あ、このスポーツだったら、まあ、今までの自分の経験が生かせて、
お、いけっかもと、
はい、オリンピック行けるんじゃないかなと。
でも21歳ってことはその当時は大学生？
大学生でしたね、はい。
大学生としてテレビで見てて、お、これいけっかもって。
そうですね。
でもそっから、まあ、私もそうだけど、はい、これやろっかなって見っけたところでどうやって、その当時は、豊田さんのその当時はもうインターネットあった時代ですかね。
いや、ホームページがあったりなかったりとかって、そんな時代でしたね。
じゃあどうやってルールとか、そもそもどうやってスポーツ、そのじゃあテレビでやって、よっしゃこれおもろ、俺でもできっかもと思った後、どうやってそこからスタートしたんですか。
その後に協会が日本でもありましたので。
え、あ、そうなんだ。
はい、で協会に連絡をして、 まあ、練習をに参加したと。
え、じゃあすでに協会はもうその時あった？
協会はですね、ペタンクと一緒に、ペタンクってフランスの球技で、はいはい、うん、スポールブールの、まあ、兄弟スポーツなんですけども、うんうん、日本だと、まあ、ペタンクが、まあ、普及してましたので、うんうんうん、そこの協会と一緒に、まあ、傍らっていうか感じで、
なるほど、は
い、やってましたので。
じゃあどっちかというとペタンク系の選手の方が多い中、ちょっと一部スポールブールも選手やってますみたいな人がいた状態？
そうですね、その時もただ 2,3 人ぐらいしかいなくて、はい、ペタンク併用しながらスポールブールもちょっとやってますみたいな感じの状況でしたね。
でもその時そしたらスポールブールやりたいんですけどって連絡したら、いやうちペタンクのがメインですけどみたいなのはなかった
で、一応やはりテレビの影響が あったので、うん、はい、まあ、たくさん来ると思ったんですけども、うん、なぜか私だけ で, す、ね、
でそのテレビ失敗じゃねえかって話ですよね。まあでも貴重な人材一人捕まったから、まあゼロじゃないからいいかって話とか。
そ う, だ、ね、そうですね、はい、なので行った初日に君ならオリンピック行けるよと言われましたね、はい、
もう未来有望だよ君はと。
そうですね、
そうだよね、協会が。いやそれは分かるよ、だってこっちだって協会、例えばそういう問い合わせとか来たら、はい、大歓迎だもんね。
そうですよね、
テレビ見て来ましたなんてもうめちゃ大歓迎になるもんね、はい、ましてさ期待してテレビやったのに問い合わせ1件しかなかったって言ったら、もうダイヤモンドの原石扱うようにさ、もう大事に大事に扱うわな。
そうですね、
なるほど。え、その時周りおっちゃんばっかし、はい、若い人とかいたの？
いや、いないです、もう50歳を超えてる、うん、近い方ばっかりでしたね、はい、
あ もう絶対その時もうみんな目で豊田さん見てる目が、来たお前将来お前だって、もうその協会の人たちみんな思ったんじゃない？俺たちの次のはお前だ、はい、みたいな
と思いますね。
そうか、はい、じゃあもう同世代とか同年代全然なし？
お一人だけアンダーの世代からやられてた方が、まあ、今も やってらっしゃるんですけども、 その方が、はい、いらっしゃって、まあ、それも唯一の励みというか。
で今はスポールブールとペタンクはもう別協会？
いや同じですね。
同じなんだ、
はい、
なるほど。え、ちなみにその、スポールブールの協会とかって競技人口とか今どんな感じなんですか？
そう、日本スポールブール連盟に所属してるのが約60名ぐらいですね、
うん、選手としてだよね、それね、
選手としてですね、はい。でその上位団体として日本ペタンクブール連盟っていうのがあります。
あ、なるほど。そこに、はい、登録してる選手とその日本スポールブール連盟所属してる選手はまた別なの？同じ？そのペタンクスポールブール、はい、その連盟の名前の連盟になってるのと、
ね、はい、別になりますね。
あ、じゃあ全部入れたらもっといるわけだよね。
日本ペタンクブール連盟ですと、はい、もう 5,6 千人いますね。
そんないの？
ペタンクの方ですけどね。
あ、ペタンクの方で 5,6 千人登録、その選手が加盟してる協会に加盟してる人がいて、
はい、
でもその中でもスポールブールを一つ両方一緒にやってる人もいるんだよね。
もうほとんどいないですけどね。あ、まあ、スポールブールが50人ぐらいなんで、まあ、2,3 人 ですかね、はい、
あ、じゃあ全部合わせても100人もいないよって話だ、は
い、いないですね、スポールブールの競技者は。
なるほど。で大会とかどんな風にやってんの？
大会は日本選手権を、うんうん、まあ、全部で6種目あるんですけども、うん、まあ、それを年度ごとにちょっとピックアップをして、だいたい年3回ぐらいですね、男女別で、日本選手権の大会をやってます。
そのスポールブール自体は6種類も競技があるの？
あ、そうです、6種類ありますね。
なかなか種類多いよね。まああれだよね、はい、球技としては競技だ、競技としてはその鉄球、いわゆる鉄の球を使う、その道具は同じ球なんだよね。
そうですね、基本的には転がして近づけるか、うん、投げて的に当てるっていう、その2つの、まあ、技術しか使わないんですけども、うんうんうん、その技術をもとに、まあ、本当に投げて当てて5分間走って何球当てられるかとか、うんうんうん、あとは、まあ、カーリングですとかペタンクみたいにこう転がして近づけて相手より、はい、どれぐらい近いかで点数を競う。
そういうカーリングに似てるようなやつだと、そうやって相手チーム対チームになるわけ？
1対1もありますし、まあ、ダブルス、トリプルスもありますね。それで、まあ、種目がちょっと多くなっていくと。
でそういうので男女で 国内で日本選手権もずっとやり続けて、もうそこそこのなんていうの歴史があるんだよね、そういうその日本選手権の年数というか回数というか。
あ、そうですね、そうですね、はい、結構かなりの回数はやってまあ、種目によってあれですけど
一番不利のやつ第何十回大会とかなるわけ、日本選手権。
古いのですとこの前第に、まあ、20回を超えてますね。
お、ま、基本毎年やってんの、競技によっては1年おきと。
あ、
でも 6種目あるから毎年全部6種目並行してやってるわけじゃないんだよね。
じゃないですね。
なるほど、
はい、
一番たくさんやってるやつだともう20回超えてるぞみたいな。
23回ですね、今度11月にあるのが23回ですね。
なるほど、なるほど、なるほど、はい、ちなみに言い忘れてましたけど、これ放送12月なんで、
あ、はい、
11月もう過ぎちゃってるけどね。
はい。
そうか、でちょっとあれですけど、今回そのトルコの大会、トルコで開催された第40回大会に行ってきたんだよね、
はい、
男子のね。
そうです、はい。
それは
一昨日帰ってきましたね。
うん、だからこれ12月の放送になってるんだって。
あ、すみません。はい、
そうでそのズバリ成績どうだったんでしょう。
成績は全種目でベスト16、うん、
お、すごい、
それは史上、一応史上初の、
すごい、
30カ国ぐらい出たんですけども
、すごい、すごい、はい、史上初すご
い、はい、総合的にありがとうございます。
すごいすごいすごいすごい、すご
い、はい、
ちなみに何人行ったんですか、選手
は3名です。
3名、はい、3名がいろんなその6種目のうちの何種目かに出るわけ、それとも1つだけの大会とか。
いや、今回は6種目全部ありましたので、はい、
じゃあその3人が6種目全部に出たの。
いや、選手によっては1種目だけですとか、うんうんうん、私は3種目出て、
はい、じゃあ6種類全部に日本代表が出たわけではないんだ。
そうですね。
なるほど、なるほど、
はい、
でその出た種目 6個のうち何個くらい出たんですか。4個、3個、4個、
5個ですね。
5個、あ、じゃあほとんど出たんだ、
はい、
すごい、
ほとんど出ました、はい、
なるほど。ちなみにその、はい、ベスト16で上 のトップ10とかベスト3とかに入る人たちってどこの国が多いんですか。
国的にはやっぱフランス、イタリア、スロベニアっていう、うん、まあ、ヨーロッパ勢と、うん、あと南米系のアルゼンチンも結構強くてですね、はい、
最も盛んなのはやっぱりフランス。
フランスですね。
フランス別に国技とかではないよね。
まあ、国技とは言われてはいますけども。
なるほど、はい、じゃあフランス人にとっては大衆的なスポーツ。
そうですね。
世界でどれぐらいの国がやってたりってあるんですか、何カ国みたいな。
今回出てきたのでも28カ国ですので、はい、でただで来れない国もあったので、うんうんうん、まあ、35ぐらいですかね、うんうん、
はい、盛んにやってるのはそれぐらいあって、そこからこう 出てくるのが世界選手権だもんね、は
い、そうですね。
今回男子だけの大会だったんだよね。
今回男子だけです。
で女子の世界選手権もあるんですか。
女子の世界選手権もあります。
男女ルールは一緒ですか。男女ルール一緒、
ほとんど一緒ですね。で
鉄球の重さも一緒ですか。
鉄球の重さは若干選手によって違ったりします。
え、選手によって。男子はあれでも統一何グラムって決まってるもんじゃないんですか。
あ、決まってないですね。
あ、決まってないの。
はい、何グラムから何グラムまでって
言って。あ、そうか、そんなぴったんこに重さが作れないから、はい、
そうですね、
遊びの部分じゃないけど余裕があって何グラムから何グラムの間の鉄球にしなさいよと。
そうです、そうです。
で女子の場合やっぱ軽くなるんですか、それが。
そうです、そうですね、ちょっとだけその範囲が軽くなるっていう感じ
です、ね、でもその例えば投げる距離とかその転がす距離とかっていうのは男女距離は一緒なんですか。
と女子の方が 2.5 メートルちょっと短いんですけども、はい、ただ種目によってはもうその女子のルールに合わせてやった方が分かり、うん、まあ、オリンピック種目になるためには分かりやすいだろうということで、うんうん、その女子のルールに合わせて、うん、まあ、ターゲットの位置を決めてるっていう種目も出てきました、はい、
ちなみに本当はあれだよね、2024年の次の東京オリンピックの次のパリオリンピックでオリンピック種目になるかもって盛り上がってたんだよね、はい、
盛り上がってましたね。フランス発祥の球技ということで、
ね、でしかもフランスパリでやるからね、
はい、
残念ながらだったんだよね。
残念ながらですね。
そうだよね、はい、夢のオリンピック選手だったんだけどね、残念ながらだね。まあね、はい、
結構フランスとかイタリアとかでも、まあ、やっぱりちょっと年上行った方が多くやられてるので。
なるほど、
はい、
ちょっと日本のゲートボールじゃないけど、ご年配の方が中心みたいな、
はい、がちょっとまあワインとか飲みながら遊んでたりとか、うん、やれたりとか、
うん、
そうですね。
でもよくこのスポーツ留学行きましたよね、その29歳の時に。
そうですね、あの実はあの本場のコートがコンクリートのように砂を巻いてるので、
うんうんうん、
日本のコートだと、まあ、そのグラウンドでやってるので、うん、全然ちょっと違うっていうのがありまして、まあね、はい、
僕も一回体験行かせてもらったけど、あの本当はね、駐車場とかああいうところでやりたいとか言ってたもんね、コンクリートのね。
ああ、そうそうですね。
ね、なかなかそんなところでボールゴロッと転がすわけにいかないもんね、車が並んでるからね。
そうですね。
そうか。え、でもどういうつてで行ったの、この海外留学。
その時はあのワールドゲームスが台湾で、カオシュで、はい、うん、ありまして、その時に私もちょっと、まあ、台湾チームのスタッフみたいな感じで行ったんですね。その時に来てる、うん、あのイタリア人をちょっと捕まえて、今度、うん、あの
行かせると
行かせてくださいということで、うんうん、まさか相手が本当に来ると思ってないので、うん、OKOK って言ってたんですけど。
え、でどれぐらいの年数行ってたの、今日あの留学は。
とあ、オーストラリアに半年と、オーストラリアも盛んなんですね、うん、イタリアのコミュニティ、
はい、
とあと、まあ、フランスイタリアで半年ぐらいですね。
なるほど。え、言語どうしたの、はい、その時。
言語は、まあ、英語がちょっとできるので、英語 と、まあ、と
フランスでもフランス語使わずに英語で。
英語ですね。まあ、英語できる人を頼って、向こうもまあ英語、はい。
すごい。29歳で、その時仕事は？
仕事は辞めました。辞めていきました。
なるほど。なかなかチャレンジングな。
はい、そうですね。20代のうちは、ちょっと好きなことをやりたいっていう最後の
年。ギリギリ29歳で。
ギリギリ、はい。
なるほど。でもすごいね。え、その時家族は？いや、結婚とかしてたの？
いや、その時はしてなかったです。
独身だった。まあね。
はい。
なるほどね。いや、ちょっとね、話尽きないんですけどね、はい、あのまあ、そういうことで、そのついあの11月にこう開催された世界大会に行くにあたって作った応援ソングをこの番組のオープニングとエンディングの曲提供してくれてる宗像美紀さんがなんと歌うことになりまして、でスポーブルの応援ソングってことで、まあ、日本代表の愛称がそういうことで鉄球ジャパンっていうんだよね、鉄球投げるからね、はい、ということでですね、その鉄球ジャパン応援の応援歌をですね、スプールボールの応援歌をちょっとここでおかけしたいと思うんで、ちょっと一曲挟みましょう。ということで、曲名そのままなんですけど、ズバリ鉄球ジャパンです。それではどうぞ。
景色が見えますか、今も
応援貢献夢の種夢の種。
さてですね、なかなかいい曲なんですよこれ、元気出る曲で。さて後半はこの応援ソング、なぜ作ることになったか、その経緯をちょっとお聞かせ願えないかなと。どうでしょう。
はい、そうですね、スポールブール、まあ、マイナースポーツであるんですけども、まあ、いろいろちょっとチャレンジなことをしていきたいと思ってまして、うん、でスポールブールは実はまあ、プログレッシブっていう5分間走りながら何球ボールをターゲット当てられるかっていう種目があるんですけども、うんうん、その時はちょっと音楽をかけてやるんですね。
あ、そうなんだ、なるほど。
はい、なのですので、まあ、その、まあ、スポールブールに似合うような音楽が普及活動ですとか、うんうん、モチベーションアップのためにですね、ちょっとの欲しいなと思った中で、ちょうど今回、まあ、テキジャパンという愛称も決まりましたので、うんうん、はい、じゃあ歌をちょっと作りたいなと思って。
そうですよね、はい、同じスポールブールやられてる方が私の知り合い、かつこのラジオ聞いててくれてる人で、
はい、で、
ご連絡行ったんですよね。
はい、ちょうどイベントで、うんうんうん、スポーツのイベントで松本さんやられてる、
う
ん、
そうそうそう、
はい、イベントで一緒に
やって、私のクリケットの、イベントでお二方とも、宗像美希の方もスポールブルの彼の佐藤さんの方も来られて、まあ、顔見知りでもあったんでっていうので、なんか問い合わせしてみたいだよね。
そうですね。
なるほど。でも5分のあの間曲かけるんですね。
そうです、もう本当にガンガンガンガンか
かってで、でもそれいいね、楽しいよね。
はい、
でもこの曲フルコーラスでも2分ちょっとしかないけどね、5分間ないで2回ちょっと流さなきゃいけないね。
そうですね、2回流して
なるほど、はい、そうか。でもまあ自分たちのなんかこのテーマソングがあるっていいよね。
はい、いいです、ずっと作りたかったんですけど、
なかなか機会がなくて。それ思います、本当ね、いいですよね。今後はこれじゃあ、はい、そういうプログレッシブの時とかなんかいろいろこう活用していこうかなみたいな考えで。
そうですね、あと普及活動もそうですし、
そうだよね、まあ、はい、自由にね、スポールブール側のいろんな場面で使ってもらえばね、
はい、
彼女も宣伝になるしね。
はい、
そう、なんかまあほやほやの話で、これ12月オンエアだからもうその時には多分大丈夫だと思うんだけど、本当はい、なんだっけ、アップルとかああいうのでやってるサブスクの音楽の配信、はい、あれにもこう今申請中なんで、もうこれオンエアになる頃には多分皆さんスマホで普通にダウンロードして聴けるようになると思うんでね。
はい、ぜひ聴いていただいて、
その時は鉄球ジャパン全員ダウンロードしてもらってね。
そうですね、
ガンガン聴いてくれってね。そうだよね、はい、あとまあこれそういうことで12月の放送になるので、
はい、
もうなんか告知というか、もう季節柄2023年来年への抱負とかありましたら、ぜひなんかどうぞどうぞ。
はい、まあ世界選手権が、まあ、11月に終わりまして、うんうん、まあ、次の目標に向けて、まあ、今動いている状況なんですけども、うんうん、まあ、先ほどお伝えした6種目中5種目しか出場できなかったんですけども、残り1種目というのが、うん、ラピッドといってですね、
忙しいんだ。
はい、5分間で2人で何球ボールを当てられるかという種目で、走力が求められる。
それ2人でってことは両方のトータル個数ってこと？
いや、4球投げたらタッチして、もう1人の人が投げ走って。
なるほど、はい、へ
ー。で日本ですと、まあ、結局今回世界レベルには誰も行けなかったと、しなかったということで、
まあ、次こそは出たいぞと、まあ、
そうですね、出たいぞということで、うん、日本代表を、攻防、
うん、
はい、
どんどんどんどんおいでと。
そうですね、
それってもう年齢制限もないし何もないしみたいな状態ですか？
そうです、もうとにかく体力に自信がある人で、
うん、興味があって、体力があって、
興味があってですね、
世界大会行ってみてぞ、はい、ちなみに次の世界大会開催地とか決まってんの？
いや、まだ決まってはないんですけども、はい、
何年に1回とかやるの？毎年あるの？
基本は2年に1回です。はい、でただですね、今回はまあ、オープンエントリーで出られたんですけども、うんうん、基本的にはですね、アジア・オセアニア大陸予選がありまして、
予選をクリアしなきゃならないんだ。
はい、それで2位までに入らないと予選に、
なるほど、
本戦に出れないと。
なかなかハードルあるね。
はい、で中国とオーストラリア が、まあ、かなり力を入れて強いんで。
なるほど。
で、状況に応じてはそのアジアオセアニア選手権がもしかしたら、2024年の5月にあるかもしれませんので、はい、あ、すみません、2023年の5月ですね。
来年、
はい、
来年5月、じゃあ半年後ぐらいじゃん、
はい、半年後ぐらいの可能性があるの で
開催地は中国、オセアニア、オーストラリア、日本って可能性は全然まだないんだ、やっぱり
日本の可能性は専用コートがないので。
そうだよな、そこだよな、
ないですね。
なるほど、はい、まあ、専用コートできたらこうセット国際大会も誘致できるもんね。
そうですね、
本当だよな、
そこもちょっと目指していきたいと思ってます。
でその辺のその公募の情報とかは、はい、スポールブルのホームページとかに出る載せるんだよね。
そうですね、はい、
これ http:// のいわゆるこれボールズのスペル boules.jp、
はい
ね、boules.jp がスポールブルのホームページになってるから、
はい、
それを見てくれたら大会の情報とかその日本代表 の何募集してる内容とかも見れるってことだよね、
はい、そうですね、はい、
なるほど。季節的には日本でいつからいつってこうシーズンってあるんですか？もう年がら年中、
年がら年中やってます。
関東の人とかどこに行ったら体験とか練習とかできるんですかね、一緒にやろうと思ったら。
あ、そうですね、基本的にはまあ、平日ですと、まあ、東京の都内でやってますし、うん、まあ、土曜日曜祝日ですと埼玉市の、
うん、
はい、
その辺もホームページ見れば見れますって話だよね。
そうですね、はい、
OK、 わかりました。じゃあちょっと、はい、ちなみに豊田選手のホームページもちょっと紹介すると、そのまま豊田総っていうんで総豊田 .com SOTOYODA 総豊田 .com が総選手、豊田選手のホームページなんだよね、
はい、
ここでもいろいろ情報あるよって話だよね。
はい、
よっしゃ、ではそんなことでちょっとエンディング参りましょうか。さて、エンディング、今日はこのスポールブール日本の顔ですよね、豊田総さんにリモートで長野からご出演していただきました。ちなみに日頃はどんなお仕事されてるんですか？
日頃は公園の遊具ですとか、うん、ベンチ、
うん、
あとは看板ですね、を作って
メーカーの、公園の子供が遊ぶ公園の公園だよね。
そうですね、はい、
おもちゃとかそういうのの管理とかやってるってこと？
それの、製造してるメーカーの
製造のメーカー、はい、そうか、
営業、
営業をしながらスポールブールもやってる、はい、大変だよね。そうですか、はい、いや今日この放送聞いた人、スポールブール全然まだよく分かってないと思うんだけど、よく分かんねえなと思った人、今日持ってくれた人はぜひホームページ見てもらって、それでぜひ体験に行ってください。私も、もう去年の夏かなに行きましたけど、なかなか楽しいんで結構ハマりますよ。ボールが当たらないとね、結構ね当てたくなるからハマりますよ。ということで皆さんぜひホームページチェックしてみてください。この番組は夢の種放送局東日本第一チャンネルで日曜の夜10時半から、放送してます。皆さんご意見とかありましたらホームページのコメント欄にくださいと。でまた聞き逃した方は私の、サイトアーカイブとして放送してます、載せてますんで見てみてくださいと。もうエンディング時間になってきちゃったんで、豊田選手ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
直近では12月はもうじゃないんですか？なんかイベント、練習、大会、そういうのは。
そうですね、
もう時間ない。もう時間なくなっちゃいました。と、はい、ことで、それでは明日から1週間、まあ、まあまあ頑張りましょう。まあまあ本気パーソナリティの松村健一郎でした。エンディングまた宗像美樹さんのただそばにいておかけしながら、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。